1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。 この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各業界のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。日本の未来を背負うグローバルなプロフェッショナルたちの仕事哲学とそこに燃える情熱に迫ります。 You ready?
こんにちは。
こんにちは。
1% の情熱物語、300回でございます。皆さん元気ですか？
記念すべき300回、おめでとうございます。
すごいですね。
あ、なんかメモってたな、俺。
300回にふさわしい導入の話ですか？
あ、ちょっとね、メモってたことを先に伝えますが。
いいですね。
いいですねっていうか、業務連絡なんですけど、
あ、業務連絡
業務連絡というか300、ポッドキャストの配信プロバイダーの仕様なんだと思うんですけど、
うん、
300個のファイル以上は表示されないようなんですよ。 Apple Podcast とか Spotify とかも。で何が言いたいかというと、今300回目なんですけど、番外編を14回とか15回やってるんで、うんうん、トータル315個のファイルがサーバーに置いてあるんですけど、
はいはい、
そのうちの300個しかね表示されないようになってるようで。
なるほどね。
でこれすなわちですね、
はいはい、
過去放送分はの最初の0123456789015ぐらいまで、うん、今もう聞けなくなっちゃってるっていうことに気づきまして。
はいはいはい。
だからちゃんと聞いてねっていう話なんですけどなくなっちゃうからねっていう。そうなんですよ。だが、まあ他のね番組とかでもそうしてるみたい でその過去の音源は別途販売するとかね、有料で、うん、そういうようなことしてるようなとこもあったりして、
へ、
うん、だから音源自体は持ってるんで、もし聞きたい人いたら買えるようにとか、
うんうん、
まあ、無料で聞けるようにするかは分かんないですけど、ちょっとなんか対策を打っていかないとなと思ってますが、
ら、
うん、だから幻の創刊号とかねくだくだなやつが消えてると思ってね、ちょっとホッとしたりしてね
確かに。でもそこまで来たのすごいですね。
そうなんです。
リミットまで達したということ
は、はい、まあそういう一応お知らせでしたけども、
はい、
何の話、はい、業務連絡終了しました。
あ、じゃあネットフリックスの話ですね
なんかね、最近ネットフリックス話増えましたけど、
はい、
なんかありましたか？
私はフィジカルファンドレットという韓国の100人のアスリートとかが、うん、誰が本当に一番強いんだ、能力があるんだみたいなのを決める大会、リアリティショーがあって、
うわ面白そうやな。武井壮がなんかそんなこと言ってなかった？
そうそうそう、そういう方とか、
百獣の武井壮、
そうそうそう、日本とかだと面白いと思うんですけどそれこそ100人の選び抜かれたいろんなオリンピックの競技の人、ゴールドメダリストとか、はいはい、MMA ファイターとかラグビーの人とかクロスフィットの人とか陸上クライミングとか、もうとにかくいろんな人、男女混合ボディビルダーとか全員出てくるんですけど、みんなすごい人たちなんですよ。
ん、中国のって言った？
韓国。
あ、韓国のって言った。
うん、もちろんね、みんな 金メダル取ってるような人たちとかすごいじゃないですか、それぞれで。じゃあその中でいろんな競技をやっていって、チーム戦とかがあったりとかもして、
うん、
その体ももちろんだけど作戦立てながらうまくやっていったりとかしないと上まで勝ち残れなくて、結局誰が一番すげえんだ、まあ、だ
からチームワークとかも試されるってことだよね。
試される、
うんうん、
し持久力だけじゃダメだし、力強さも必要だけど、それだけじゃなくバランス力が必要とか、総合的な位置を決める。
うわ面白そうやね。
マジ面白いです。
すごいね、なんか面白いコンテンツが山ほどあるね。
いや本当ですよ。みさん何見てますか？
俺最近ね、ジオファーっていうやつ見まして、
はい、おいおい、
これめちゃくちゃ面白かったけど、ささ面白いっす。って思う人とそうじゃない人は分かれると思うんですけど、っていうのが、まあ、The Offer ね、オファーって、まあ、提案とかそういう、
はいはいはい、
オファーですけど、The Godfather っていう映画が僕大好きで、昔からこの番組でも何回か言ってると思うんですけど、
はい、
もうその The Godfather を作ったメイキングストーリーっていうか、その背景にあった話、
うん、
そのプロデューサーの話なんですよ。
はいはいはい、
うん、でそのやっぱりマフィアの物語だから、うん、あの実際のマフィアがその映画を潰そうとしたり、あの、プロデューサーはあるプロデューサーっていうか、あのマリオ・プゾーっていう原作者の方が、あマリオ・プゾーっていうのと、はいはい、もう一人、コッポラですよね、何フォード・コッポラだったっけな、忘れちゃったけど、そのカメラマンの人、うん、
はいはいはい、
だから制作側が主役はアルパチーノだって言ってんだけど、
うんうんうん、
その上の、制作会社のボスはアルパチーノなんか絶対ダメだとかって言ってたりとか、それをどうやってこうそのマフィアとのやり取りをしつつ、あのそういうなんつうの、自分たちがやりたい方向に持っていくか、予算もそのボスが決めてるわけで、もうこれ以上金出さねえとかね、そのなんか映画を作っていって、そのまあ60年代かな、あれ70年代かな、
うんうんうん、
のストーリーが全10回にわたって、まあ僕だからゴッドファーザー好きにしてはね、もうめちゃくちゃたまらん感じの映画でした。
へえ、ビハインザシーンってことですね。
そう、そのまあだから映画を作る難しさとか面白さとか醍醐味みたいな、その裏でどんなドラマが起こってるんだみたいなのが、もうそれ自体がもう映画になっちゃってるみたいな話ですけど、
はいはいはいはい、そうなんだ、
面白かった。
いろいろありますな、
ね、
何でもありますな。
まあ、うん、はい、多分死ぬまでに消費できないコンテンツ量だから選ばないとね、いけないけど、でもこういう情報は割と大事っていうか、いいよね、何々が面白いってね。そうそうそう、うん、
ありますよ ね、
うん、はい、
ではでは本編に入りますが、毎回ですね、一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしている 1% の情熱物語ですが、今回はスカイクリエーションでチーフインストラクター兼代表取締役社長をされていらっしゃいます中村はじめさんのインタビューの4回目です。
はい、最終回となりますが、中村さんの、今後未来に向けた思い、そして心を動かされるような素敵な言葉、おすすめの本なんかを伺っております。
はい、では聞いていただきましょう。
はい、これもね、僕皆さんに聞いてて楽しみなんですけど、うんうん、あなたにとって幸せって何ですか？
なるほど。私にとっての幸せですか。昔の幸せと今の幸せの感じ方全く違っていて、
うん、
昔は物欲、
です
よね。
何かで、集めたりとか これ欲しかった、
うん、というかまあまあそうですね、どんな車に乗りたいかとかそういう話なんですけども、はいはい、あとは名誉欲っていうのもやっぱりありましたね。自己顕示欲って強かったですよね。自分が認められたいとか、うん、でフライトインストラクターってそれは感じやすいんですよ。
あ、
だから生徒さんのためにと言いながら、その生徒さんの成功っていうのは僕の実は生徒さんって作品でもあるので、
はははは
で何時間でライセンス取ったらこんないいパイロットになったら、こんな就職
でき
た、
自慢できる
ものなんですね。そうなんですよ、うん、で彼らの夢を叶えることが自分の夢にもなってオーバーラップしてるので、うんうん、まあ、そういった意味では、うん、はじめさんはじめさんなんて言われたらなんかいい気になるの、うん、いうところはあったりもしましたね。だから それはもうでも幸せだなって思います、
うん、
でも今はそうですね、こうその目に見えるものよりもその相手を幸せにしたいっていう気持ちが自然と湧いてくる時に自分自身が本当の幸せを感じるようになりました。そうだから従業員の人たちが楽しく仕事してるのを見たりと か、
はい、
か生徒さんが、まあ、成長を見たりとか、そういうのを見て、それをもっとそのどうしたらよりね、いい環境を作ってあげられるかなっていうふうに考える、そこに打算がない、
うん、
そういう自分に気づくとあ嬉しいなっていうふうに素直に思います、
ね、あ
これは大きな変化です、う
ん、それすげえ悟りに近づいて
る。それはもう自分でもびっくりしてますね。
それなんか結構ね、人間力の一番上の方に近づいてる、
うん、というふうに思う瞬間があるって話ですよ。
いつもいつもってわけじゃない、
いつもは利己的俺がみたいな、それがまだもういっぱい残ってるんですけど、うん、でもね、
だんだん増えてきてるとか、
ちょっとずつリタ心がね、ちょっとずつ増えてきてるのはありがたいなと思いますけど、もうそんな完璧じゃないのでね、うん、というのは、はい、幸せを感じる瞬間
です。なるほどですね。素敵やな。いやそれもだから一個ビヨンド一個超えてる気がするな。その境地に行きたいですね。
だからそうですね、うちのスタッフフライトインストラクターたちが同じように感じてもらえる、うん、生徒さんのために一生懸命頑張ることが周りもあって自分のためになってる、
うん、
結局情けは人のためならずっていうことを感じて、はい、でインストラクターをしてる間はそういう精神で生徒さんに向かう、うん、でもそうすると生徒さんはそのインストラクターを大好きになるわけですよ、
うん、
自分の夢を叶えてくれる教官ですからね、
うん、
はい、となると彼らのフライトインストラクターたちの真なる目的のフライトタイムを稼ぐっていうのが実は気づいたら叶ってるんですよね、うん、
なるほど、
1000時間1000時間、
まあ、いい循環がそこで生まれるってことですよね。
でそれで、彼らの一つの目標であったエアラインに就職するっていうのが叶っていく、うん、さらにその人たちが生徒さんのために頑張るっていう姿勢ができていれば、これエアラインパイロットになっても、
うん、
キャプテンと副操縦士がもう、うん、ね、助け合って作っていく飛行機、
うん、
さらにもうキャビンアテンダントさんとか、うん、グランドクルーの人たちとかでみんなで、ね、一つのフライトを作っていくわけじゃないですか、
うん、
でいう、こうみんなのために働くっていう、まあ、精神も醸成できてるっていう、うん、
なるほどね、
そうフライトにしなくて素晴らしい仕事なんですよ。
最終的にみんなハッピーになる、
そうなんです、そうなんです、ね、だから全て自分発信なんですよね、
はい、
うん、
じゃあね、ちょっと次の質問なんですけども、はい、未来を意識して自分に課していることとか、まあ、まあ、なんか習慣化していること、
う
ん、まあ、冒頭というかね、はい、一番最初のセクションでね、はい、クラブハウスでの、
はい、
トークを毎日しているという、平日毎日っていうのもありましたけども、うん、何かその他でもあったりしますか、
うん、まあ、そうですね、座ってますよね、座禅っていうのも、
あ、そうですね、
ですけども、うん、あとはそうですね、うーんと10年日記書いてます私10年日記今7年目です。
出た、
はい、7年毎日日記書いてます
それ10年日記って10年分が同じページに載ってるやつ、
はい、うん、そうですそうです。例えば今日だったら何日でしたっけ、3月
8ですね、
8日、
はい
はい、というもののページを開けると各の10年分が見開きのところにあるん
です、ね、結構でかくないですかそれ。
分厚いですね、ちっちゃな辞書みたいな感じですけど。
いや実は僕も5年日記を書いてて、
うんうんうんうん、
5冊目ぐらいなんです
。すごい。
だからね、25年ぐらい
大失敗じゃないですか。絶対いいですよ。
あれいいっすよね。
皆さん本当おすすめですよ。
そう僕もねこの番組で一応話したことあるからあったと思うんですけど。
う
ん、
あそう。
面白いですよね。
じゃあリスナーの方とかは知らない一面かもしれない。
かもしれない。
板倉さん25年だ。大先輩だ。
いやいや大先輩ですが、ただ日記書いてるだけですけど。
でも全然違いますよね。
面白いですよね。3年前も同じことしとるやんけと思いますよね。
そうそうそう。あこんな時こんなこと考えてるなとか、こんな人と一緒にいたんだなとかね。
そう、あの時これ始めたのかとかね。
そうだから成長っていうものを見た時に。人と比べちゃダメですよね、
うん、
自分の過去と比べるのはすごくいいことだと思うので、
で結構覚えてないですからね、
うんうんうん、
そんなの思い出そうとしてもね3年前の今日何してたかなんて絶対覚えてないじゃないですか。それを始められたなんかきっかけがあったんですか。
なんでしょう、覚えてないです。覚えてない
です。7年前か、もしかしたら書いてあるかもね、
う
ん、一番最初のフェーズ。
そうですね、そうですね、うん、今日からこれをと思ってね。立志してるかもしれないですね、
はい、
いやでも本当にねその10年日記に助けられたことはたくさんありますよね、うん、過去を見てね。
それいつ書いてるんですか、ちなみに。
私は朝その座禅の後、
あ、
うん、あでもクラブハウスの後かもしれないですね、うん、でそのに前の日のやつを。
なるほどね。
本当はね、あの1日の終わりに書きたいんですよ、
うん、
でもうすっきりして寝たいんですけども、うん、もうあまりにもの
バタン給料です。
そう気づいたら寝てることが多い。
寝落ちみたいな。
そう。
いやいや僕はねそう寝る前ですね。
ああいいな。
枕元に置いてあるんで、
ね。ああそうなんですね。
まあ、だから枕元に、まあ、布団入ってそのこの手を伸ばすと届くところに置いてあって、で書くんですけど、そこのねミソがポイントはですね、シャープペンシルで書くということで。
なぜシャープ
ペンシル。なぜか分かりますか。
分かんない。
ボールペンだとね寝ながら書くからね液体が下に下がってきて書けなくなるんで、
はいはいはいはい、確かに
そこでシャープペンシルがね大活躍するっていう。
なるほど。でも5年日記だから5年前のやつがこう色が焦ってきません、
ね、あでも鉛筆って墨だからずっと残りますから、ね、
そうなんだ。
ボールペンより残ると思いますよ。
真似しよう。
いやだからね僕あのこの 5冊は、うん、多分死ぬ前に一回読み返したら超楽しいだろうな。
いや
う体がヨボヨボになって入院した時に多分読みたいなみたいな。
いや
面白そうですよね。
素晴らしいな。
いや面白かった。その話が出るとは思わなかった。そうっすか。まあちなみにでもそれ何を書くんですか。なんか。
こんなことあったなとか、
そうですね、あったな、うん、思いですね、思ったこと、目指すこと、うん、あとこれ最近の周りの人に実は誰見てないんですけどというのがこんなことなんですけど、ね、感謝の数を数えてます。
おお
感謝の数がこれ、どっから来たかというと、あのダイソーってあるじゃないですか、あの100円ショップ、ダイソーの下の社長会長だったあの矢野会長っていうのが、うん、先月亡くなられたのかな。
え、そうなんだ、
うん、でその方の講演を聞いたことがあって、その方が1日感謝2万回できるよ。
マジっすか、
マジっすかでしょ。で感謝感謝感謝感謝感謝でダイソーが出来上がった、あんだけ大きくなったらしいんですよ。で本当にいいと思ってで数えてみたんですけど無理。2万回は無理。
なんか数えるあれがいりますよね。チャカチャカチャカチャカってあの数数える
カウント
ここ、ね、ツールカウンター、
カウント今157回でこれ無理だから1日1000回にしたんです。1日1000回でも難しいんですね。で感謝するように努めると、感謝することを見つけようとするんですよ。
はいはいはい、
で何に感謝できるんだろう。
そこですよねポイントはね。
そうすると
トイレットペーパー用意しといてくれてありがとう、
ありがとう、
掃除しといてくれてありがとう、
そう、
そこですよね。
そうなんですよね。だからそうすると皆さんへの僕の対応がおそらくちょっとずつ変わってるような気がします。
カウンターがポケットから出てきたマジっすか。
そう、
面白い。
それは日記に書いてね、のナンバーを書いて
ると今日何回だったみたいな。
そうそう、で本当にまれに本当にたまにしか1000回を超えれないんですけど、
すごー。
そんなのもね楽しみですね。
まあね、車線変更しようとして譲ってくれてありがとうとかもね、そういうのも数えようと思ったらいっぱいありそうだけど。
そうなんです。
でも、もしいいっすね、そのカウンターを入れとくっていうのは。
あとじゃあなんかこうなんかいろんな僕の内緒を暴露してるから、ああ
してしてください。
もう一つ暴露する。掃除してます。
掃除。
はい。
どこを？
学校ですね。
ああ。
学校掃除して、でこれ多分従業員とはあまり気づいてない。
へえ。
で掃除は掃除でも床掃除します。
へえ。
で床掃除を雑巾掛けするんですけど、アメリカってすごく合理性のある国だから、うん、モップとかすごい便利なやつがあるじゃないですか。
はい、
じゃなくて雑巾掛けしますね。
へえ。
でもうこうずっとフロアを雑巾掛けしていくと、このフットプリントとかついてるわけです足跡とか。
はいはいはい、
でねもちろん土足でこうこうこうね、オフィスは土足だから、はい、でそうすると。こういろんなところに泥がついてるんですよね、
はい、
でその泥を拭くと、
うん、
すごい感謝が生まれてくるんですよ。なんでかっていうと冒頭にねお話したようにこうアメリカでなんでライセンスを取るのかっていうと早いし安いしっていうところがメジャーだったのが、はいはいはい、メインの理由だったのが今は物価高円安で、はい、もう金額が日本とあんまり変わらなくなってるわけですね、うん、でそんな中日本からの訓練生ってアメリカに来てくれてるんですよね、うん、大事じゃないですか。
もしかしたらその泥は日本から連れてきた泥かもしれない。
かもしれないし。でその泥拭いてると、あの9年生の泥かな、5年生の泥かなとかで、あそこでクロスカントリーでの野外飛行で行ったあのレッドランズ空港の泥かなとか、ね、まあ、そういうのをねあの思うと、
ま
あ、素直にありがとう。
いやー、ね、このまま行くと俺中村さん僧侶になるんじゃないかな今。
いやいや話聞いて、あのうち信徒なんで、うち信徒だから僧侶にならない。
座禅組んで雑巾掛けして、
いやいやちょっとなんかカミングアウトですね。多分従業員の人とか皆さん知らない。
そうっすか、そのままもう次会ったスキンヘッドに乗ってたりします
ね。あのだからちょっと板倉さんのヘアスタイルに見せようかなと。
そう
っ
すね、面白
い。でもね自分改革楽しいですよ。
でもねやっぱその習慣化されてるっていうことがやっぱり、まあ、続けるコツっていうのもね、
はい、
ありますよね、おそらく、
うん、逆に聞きたいですけど、もう25年間続けてる、
あ、日記？
モチベーション。
まあ、それはでもまあ普通に楽しいし、やっぱり頭整理されてなんかもうスコーンって寝れるっていう、一日一旦ね振り返ってなんか吐き出す、まあ、あと言葉を書きたいっていうのは僕はなんか昔からあって、あの言葉にしたいっていうのがなんかあるんですよね。でそれですっきりするから寝れるっていうのがあって、まあ、あとはクソジジイになった時の楽しみです ね
それいいですね。
燃やさないように気をつけなきゃなと思います
。本当ですよね、
うん、はい。じゃあそろそろ終盤なんですけど、
はい、
直近の目標や挑戦したいこと、将来的なビジョンというのを、
うん、なるほど、
伺いますか。
まあ、僕は仕事人間で、なので、
はい、
やはりこの会社を大きくしたいな、少しでも多くの人に伝えたいな、うん、で内容もやはりねどんどんと良くしていきたいなと、のネバーエンドだと思うので、もう終わりはないですよね。でいうことで本当にあのパイロット不足の日本なので、
うん、
よりいい訓練生、
うん、
卒業生を日本にお返ししたい、やはりね日本に貢献したいっていうのがありますよね、
うん、
であのシステムとしてこれからどんどんこの、まあ、改革することもこの業界まだまだできると思うんですね。で日本の航空局、まあ、前田さんじゃないけども、
うん、
あの変革を持ちながら協力をいただきながら、
うん、
あの海外から日本を変えていきたいと思うし、
うん
うん、そうですね。で日本だけじゃないですよね、もうの日本人、僕は日本人なので、
はい、
日本に貢献したいという気持ちは確かにあるけども、それがやっぱりこのエゴになったりする危険性がある、
うん、
宗教の違いとか、
うん、
じゃなくてもうみんなもうワンネスですよね、うん、全部一つっていう、うん、そういう風になっていけたらいいなって、ボーダレスになったらいいなと思うので、あの、まあ、スカイクリエーションというものから発信して、
はい、
もう多くの人にそういう考えをね、
う
ん、あの広めて、で航空というものをこう起点として、うん、それをみんなで学んでいけたらいいなって思います。
い やまさにボーダレスですもんね、うん、空に国境はないですから、
うん、本当にそうなんですよ ね
今言ってみたかったんです
よ。かっこいい。
ね、いやそう、まあね、でも本当に一貫してるというか、なんかこう、いやいや考え抜かれてるから何の違和感もないです
ありがとう
じゃあこれでちょっとパイロットになりたい子増えてほしいけど、うん、まあそんなね今から活躍する若い世代に向けたメッセージをちょっと最後にいただいていいですか。
はい、そうですね、まあ、ありきたりですけど夢を持ってほしいですよね、はい、
うん、
あのどんなちっちゃくてもどんな、ね、夢でもいいと思います。壮大な夢かもしれないし、本当にもう日々のちょっとした変革かもしれないし、うん、夢を持ってほしいなって思います、
うん、
で、そうですね、それからあと今のステージに、
うん、
今ある環境に感謝をやっぱりしてほしいなって思うんですよね。で感謝することによっていろんなことがどんどん変わっていくと思うんです、
うん、
でだからその逆境
はい
が あったとしてもそれに感謝をしてほしい。
なるほど。
辛い環境があったとしてもそれに感謝してほしいんですよね。先ほどお伝えしたの矢野会長ダイソー の言葉なんですけども、
はい、
あの恵まれない幸せ、
うん、
恵まれる不幸せっていうのがありまして、恵まれないからこそこう逆境に耐える頑張りをしたからこそ成功すると今があると、
うん、
でも恵まれているお金も恵まれている、全てが整っているからその向上心が萎えてしまうという不幸せかもしれないということで、
はい
はい、逆境これはチャンスなんですよ、
うん、
で、まあ、本当に偉人のねこの言葉を今またさらに借りると、
うん、
そうですね、自動車王のヘンリー・フォードの言葉、
はい、
ちょっと英語ですけども、
はい、
まあ、海外からね日本を応援するということでちょっと英語でねお伝えしたいんですけども、いきますね。急にこう英語話すとちょっと大変ですけども、うん、When everything seems to be going against you, remember that airplanes take off against the wind, not with it という言葉があります、うん、訳すと、全てがこう向かい風が吹いてきたとして、
うん、
逆境だったとしても、いや忘れないでくださいと、飛行機っていうのは風に向かって抵抗していくんですね、
うん、
そしたら揚力が生まれやすい、
うん、
羽の上をね風がいっぱい流れるから、うん、ということで、高いとこまで上がれるんだよと、
うん、
アゲインストに行くから高いとこに、
うん、
で風に追い風に乗っかっていくっていうのは高くまで上がれないんだよということですね、
うん、
素晴らしい言葉だと思います。
なるほど、一見追い風の方が上がりそうだけども向かい風なんですね。風に向かって飛んでいくってことですね。
でもビジネスとしては向かい風の方が絶、ごめんなさい、追い風の方が絶対いいですスピードが速いもん。
そうですね。まあそれはね、自流に乗るとかね、そういう意味はありますけども、
それは大事、
うん、ただでもその飛び立つ時の話ですもんね。
そうですね、そして上昇していく時の
話です。離陸、
うん、そう、短い距離で高く上がるためには向かい風、うん
ですよね。でもそれってやっぱりそのじゃあ中村さんがファイザーを辞めた時とか一番怖いじゃないですか多分、うん、一番そのね道に飛び込む時って、
うんうん、
それ逆境っていうか追い風ではないかもしれないですもんね、
はい、
でもそういう時ほど高く飛べるってい
う、ね、そうなんですよね、
うん、
そうですね、その短いピリオドスパンの中での成長度っていうのは多分、
うん、
その時が一番
ですよね、
大きかったし、あと英語、
はい、
まあ、僕は英語そんなには得意ではなかったので、うん、本当に苦手だったので、その中でピンチに追いやられるわけですよ、
うん、
ヘリコプターのパイロットとして、ローカルのアメリカのグランドキャニオンの、ね、観光の会社に就職した、一パイロットで就職した時があったんですけども、もうその会社の中で一番英語を話せなかったですよ、馬鹿にもされてたし、でいやこれじゃまずいなと思って一生懸命勉強しました。そこが英語の成長というのが一番伸びた、
うん、そうですよね、そういう時だから頑張るんですもんね。いやこれパイロットなりたい人増えるでしょ。
いやなってほしいな
こんなかっこいいことが言えるんだよ多分、ね、くどき文句で
本 当にね、皆さんの自己成長、
これ
絶対ね、
パイロットでこれ言ったらもう落ちるでしょこれ。
あ、そっち。
逆境に向かって飛ぶ時が一番高く飛べるんだって。
本当そうです。
俺も言いたいもんそれ。
いやでもそういう人生ですよね。皆さんも、
じゃあね、ちょっとかっこいいことをいただいた後でちょっとほっこり終わりたいんですけど、はい、思い出の曲とエピソード、
あ、そうなんですね、
もしくは、まあ、うん、おすすめの本とかもちょっと聞いてるんですけど、あ、なんかあれば、
あ、わかりました。あの、本でもいいですか。
はい、もちろん。
わかりました。本はですね、実はここに用意してきたんですけども2冊ありまして、今まで の、 あの流れでいくと、の稲森和夫さん、京セラの、
はいはい、僕も今、うん、途中で話出そうか、まあ、見えてたんで、
はい、
あのリタと出た時点で、
はい、
あの
そうですね、
思ったんですけども、は
い、
黙っときました、
はい、ありがとうございます。、まあ、あの心という、ね、本がありますけども、これは本当に自分 の、 あの、周りの事象は心の反映と本当にそう思います、
はい、
うん、ということでこの本はおすすめではありますけども、もう一つはあのあんまりね、あのこう綺麗にまとめたくないので、アミ、小さな宇宙人という本がご存知ですか。本当にすんごい読みやすいの単行本ですけども、あの宇宙人が来てその小学生と仲良くなるみたいな、そんな本なんですけども、の実はこれ深い話です。はい、もしかしたら、
エンリケ・バリオス、
はいはいはい、
さくらももこさん絵
ということで、可愛い、ね、絵があの子に描かれてますけども、あの宇宙人
どう軽く、
はい、ストーリーを、
あらすじ、
はい、宇宙人信じます？
信じます。
あ、僕も信じます、うん、で地球っていう、ね、生命体があって、うん、でも宇宙にもこのいっぱいあって、
うん、
で地球をこうなんだろうな、まあ、僕たち核戦争とかそういうのが、ね、の危ぶまれてるじゃないですか、
はい、うん、
それっていうのは人間がこう引き起こしてると。だからそのみんなが心を清くして助け合う、先ほどのボーダーレスになると地球っていうのがあの生き返っていくよっていうことで、それを宇宙から見たらもう客観的に見れるわけですよね。で文明的にもっともっと進んだ宇宙人が地球を助けに来るっていう、でも何するわけじゃないですね、心をあの助け合いの心を持とうねっていう、実は深い話です。
なるほど、
うん、はい、
まあ、あんまり詳しく言うとネタバレになりそうなんで、アミ、小さな宇宙人という、これ文庫本ですね。
そうです、はい、
こうフィジカルな今紙の本がここに置いてありますけど、皆さんもリンク貼っとくんでチェックしてもらえたらなと、はい、これでもなんかきっかけっていうかあったんですか。そう、
なんでしょうね、やっぱりその心という高めたいなっていうふうに思ってると、そういう仲間がやっぱり増えてくるので、その人から、
うん、とある人から どういう時に手に取ったっていうか、
うん、そうですね、まあ、僕の中で心高まりにくい時やっぱりありましたね。あのね、成長にはもうこうムラがあると思うので、
うん、
その、ね、落ち込んでる時なんかはこれをの見たっていうのは、助けてもら
った。最初に見たのは何、いつぐらいの頃か覚えてます？
そんな前じゃないですよ、
アメリカ来てから。
アメリカ来てからです、 4,5 年前と、
ね、
はい、
そっかそっか、でもこういう紙の本があると思い出すからいいっすよね、
うん、
なんか最近僕 Kindle でやっぱ本読むようになっちゃって、
うん、
思い出せないっていうか、
そうなんですね、そう、
見え見えないから、
はいはいはい、確かに、ね、
でこういう紙の本が置いてあると、うん、ね、思い出しますもん
ね。そうですね、僕はそうですね、あの、うん、こうハードコピーの方が好きですね。あと映画は僕はね、2つやっぱり好きなやつが
あって、あ、はい、
ショーシャンクの空にってこと
です。あ、はい、有名なやつですね、
ショーシャンクのリダンプションの昔の、
うん、
あの映画ですけども、やっぱり爽快にね、
うん、
最後終わっていくというのが、うん、あのいいなと思うし、あともう一つはこれは僕は本当にね、あの一パイロットだから好きなんですけども、アメリカンメイドっていうのがありまして、であのトム・クルーズの映画なんですけど、
トップガンではないんですね。
トップガンも、ね、もちろんみんな好きなんですけど、でもこのアメリカンメイドっていうのはですね、
はい、
一パイロットからこう CIA エージェントになり、でその中で、だんだんドラッグキャリアとして落ちていくというね、
は
そんなブラックな映画なんですよ。でその中にね、小さな小型飛行機がたくさん出てきて、ブラックのドラッグキャリアなので麻薬の運び人が
密売
であの国境を越えてって、
あ
でその中でね、あの飛行機乗りとしては面白いシーンがたくさん出てくるので、
面白そうそれは、は
い、なかなか面白いですよね、
そうですね、
はい、あんまり綺麗に終わりたくないなと思って
、はい、だいぶ綺麗でしたでもじゃあ最後に、抜き打ち質問なんですけど、
おマジっすか、はい、
今、
はい、
一番飛びたい空は、
うん、一番飛びたい空ですか、2つあります。
ほう、
1つはモルジブ。
モルジブ、
はい、モルジブの、あの綺麗な海にね、あの島がいっぱい点在して、その中にね、あの降りれる空港があったりして、飛んでみたいなって思います。
リゾートね。
そうそうそう、うん、でもう一つは宇宙ですね。
ああ宇宙空と宇宙つながってますからね。
一緒ですからね、うん、
そっか、
宇宙からね見てみたいですよね。
そうっすよね、
僕たちのちっちゃなちっちゃな地球を。
いや、いけるんじゃないですか、う
ん、ね、みんなで行きたいですねみんなで行きたい、みんなで行ってみたい、
ね、
何を争っとんっていう
そうっすね、
っていうには本当に強く思います。
いやー、またちょっと一つ超えてきたな想像を最後の答え、
はい、
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
楽しかったです。
いや、私も本当に楽しかったです。
じゃあ今日は、スカイクリエーションプレジデント兼チーフフライトインストラクターでいらっしゃる中村はじめさんにお話を伺いました。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵なメッセージというか言葉ですね。英語で教えてくださった言葉。
はい。When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. By Henry Ford.
はい。素敵。
これはね。だから向かい風、飛行機は追い風ではなく向かい風に向かって飛ぶんだよと、
うんうんうん、と
より高く飛べるんだよという話ですね。
はい、そうですね、
うん、まあこれかっこいいよね。これだからさ、やっぱパイロットになってこれ言いたいよね。あのバーとかでさ女性を口説くときにそんなことでは落とされないか。
さ、急にですよ。Hey, what's up? 元気とか言って、When everything seems to be とか言う、やばい。
いやまあなんかの、でもこれね、本当真理だよね。
うんうん、
あの逆境、なんか高く飛ぶ前にはしゃがむみたいな話にも似てるけどさ、一旦下がってで下がるからこそ次がジャンプできるんだみたいな話もあるけど、
そうなんですよね。今おっしゃる通りですよね、
うん、
そっか、確かに向かい風だなってなんか言われて思って、なんか何事も物何見方を変えると全部ポエムみたいな、
うん、
ポエマティックになるな。
うん、まあね、特に新しい何かを始めるとか挑戦するときって絶対に追い風ではなく向かい風なんだよね。
確かに
、うん、
そうですね。
てかそういう時の方がやっぱり燃えてるから、
うん
うん、力が出るんだろうね、余計にね、うん、はい。まああとどんな話してたかな。ありがとうを数えるっていう話も面白かったよね。あ、感謝の数を数える、
いや数百個できたら相当じゃないですか。
そう、いやこれさ、でもさ、中村さんがまたこのモテ要素株を上げちゃうけどさあのこう言ってるだけじゃなくてさ、ポケットからカウンターが出てきたからね、本当にあの
すごい
数えるやつね、カシャカシャカシャカシャって、
すごい。
それもガチじゃんね、それ。あのカッコつけて言ってるだけじゃないっていう。
確かに、
かっこつけて言いそうな感じするけどさ、ありがとうの数を毎日数えてますとかさ マジかと思っちゃうけど、でも本当ポケットからカウンター出てきたらマジなんだって思うよね。
確かに
すげえよね、なんかもう
ですね。
いやまああと5年日記の話ね、うん、10年日記か中村さんが書いてある。これはね僕もだからガチで5冊目ですからね、5年日記、ね、
それほんとすごいですよね。25年はすごすぎますよ、うん、
23年目なんだよねだから今。
あーそっかそっか、
これがコンプリートしたら25年コンプリートになるんですけど、
すごいな。
うん、いや面白いよね、なんかそういうの。ありがとう、ありがとう。でも結局何回なるんだろうね、一生数え続けたら。
いやどうですかね。でも結構ありがとうっていう気持ちを乗せないありがとうとかも含めていいのであれば。
いやいや含めないとダメでしょそれは。
あ、じゃあもうスタバとかの Thank you Thank you あ Thank you みたいな、それ含めていいのも結構いけますよ。
あ、じゃあそういうのもあるけど、じゃあそういうことじゃなくて道路を作ってくれてありがとうとか
感謝ね、
こう今こう収録できているこのね環境にありがとうとか、そういうことでしょ。
それはなかなか数いかないんですね。
それを探すことに意義があるってことじゃないの。
確かにね、
うん、
すごいいいポイントですよね。
ね、いやだから探そうと思えば本当にめちゃくちゃあるんだろうね、
うん、
いやほんでちょっと冒頭に沢森ちゃんがもうちらっと言ってたけどさ、もう、うん、お坊さんなんて言ってたっけな、僧侶、
悟りが
開いて、悟りって言ってたけども、本当悟りそうだよねそんなことずっとしてたら、
うん、うん、本当そうですね。
ねえ座禅してありがとうの数数えてさ、
うん、
俺よく思ってたことがさ、昔子供の頃とか、
うん、
おじいちゃんとかおばあちゃんとか、まあ久しぶりに会う方のおばあちゃんとかおじいちゃんとか、うん、あと入院して行く時に会う時とか、
うん、
もう間髪入れずにありがとうありがとうって言っているおばあちゃんとかってよくいるじゃない。
確かに。
もうそれなんだよね。だから
そういう風になれたらいいよね。
そういう風になれるたらいいよってかな、どうやってなるんだろう、
うん、
その境地ねもう達してるわけですよね、おじいちゃんとかおばあちゃんはね。
確かにそうかもしれないですね、うん、
だから半分悟りだよな。
そうね、半分そうね、確かに。いろいろと考えさせられる深い内容ですね。
はい、よかった。空っていいよね。
夢がありましたね。
うん、
非常に。
いや本当それ、うん、夢と希望。
うん、
自由。
ここからでもいろんなまた別の新しい生徒さんたちが飛び立って行かれるのが楽しみですね。
はい、あ、そう。そして石山さんね、聴覚障害者の石山さんも今日本で、うん。戦ってるようです。日本では未だに飛べない、法律上ね、
うん、
技術はあるのに飛べないっていう、そこを変えようっていうことで、まあ、前田真嗣さんも中村さんも頑張って戦ってるようなので、そういう未来もね、楽しみに、自由に空を飛べる未来がね、石山さんが日本の空を飛びたいっていうことなので。
そうですね、
はい、楽しみになりますね。
はい
はい、
いや素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、じゃあ今日はですね、アメスポ第3回目になると思います。前回が、ドジャース観戦チケットの現状、シーズンチケットのことを、
パトリック丸目さんにお伺いしました。オールアメリカンチケットから、今日も、パトリック丸目さんにお越しいただいております。丸目さん、今日もよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日は、はい、ドジャースのことについてと球場の楽しみ方っていう、まあ、大まかなタイトルでの中で、チケット購入だったり、ツアーですね、プリゲームツアーというのがありますので、ちょっとその辺を詳しく丸目さんに伺っていきたいなと思ってます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、もう日本の方は、ドジャースの試合っていうのはテレビ観戦で見ておられると思いますし、まあ、現地の方はですね、もうすでに球場に行かれた方も多いと思うんですけれども、ちょうど開幕して、3月28日に今地元開幕戦を行って、ずっと雨が続いてたんですよね。ロサンゼルスは、まあ、普段はほぼ雨が降らない街なんですけども、かなり雨が降って、で試合が2時間半遅れたりですとか中断したりとか、結構寒かったりとか、はい、まあ、いろんなその観戦するには、はい、今までのこうかなり苦労された方が多いと思うんですけれども、まあ、これからはですね、4月末から5月6月と、まあ、少しずつ、元のカリフォルニアの、青い空の下で、試合を見る、素晴らしい気候の中で試合を見れる、うん、のが増えると思いますんで、まあ、ちょっとその辺はですね、はい、雨に関しては、ちょっとね、苦労された方が多いと思います。それで、ドジャースといえばですね、やっぱり、うん、エンジェルススタジアムに、過去行かれた方、それからまだドジャースタジアムに行かれてない方も含めて、とにかくやっぱり歴史がありますよね。もうとにかく、うん、名前もそうですけれども、球団自体に歴史が、詰まっていると。ですから当然、はい、ドジャース、ドジャースタジアムの方にももう歴史が、てんこ盛りに詰まっているわけなんですけども、実はメジャーの中でですね、一番古い、球場っていうのは板倉さんどこだと思います？
ちょっと思いつかないですけど、ドジャース、は
い、いや、ボストンのフェンウェイパークなんですよ。
ああ。
100年以上経ってます。
ははは。
で、その次が、シカゴカブスのウィグリーフィールド。
おお、いいですね。
そして、ドジャースタジアム。ですから、まあ、全米で、全球団の中で3つ目に古い、球場なんですね。
なるほど。
1962年にオープンしてます。ですからちょうど63歳、62歳ですかね。で、エンジェルススタジアムも実は古い方に入りまして4番目なんですね、実は。
あ、そうなんですね。はい、結構新しく見えるけど。
そうですね。ですから最近の傾向としまして、新しいスタジアムっていうのは、まあ、収容人数をある程度ちょっと減らして、まあ、4万人前後にして、まあ、その分ですね、収益を上げるために、企業向け、要はスイートレベル、企業で買えるような、うんうん、まあ、要するに、一つの部屋、20万ドル、30万ドルぐらいするんですけども、そういった部屋で、うん、いろんなアメニティを増やして、まあ、ホスピタリティ付きの食事付きのチケットであったりとか、そういったものをとにかく増やすことによって、球団収入を上げようっていう傾向なんで、うん、収容人数が多いだけっていう、多くするっていうのは、今の新しいトレンドとしてはですね、ちょっと違う。で、その中でも、ドジャースタジアムっていうのは、もう本当に、イメージする野球場という感じで、5万6千人収容なんですよ。
なるほど。
ですから、当然、収容人数からいくと、もうほぼトップですね。オークランドアスレチックスが使ってる、まあ、今年で最後なんですけども、オークランドのコロシアム。をしてまして、まあ、ここはですね5万5000、6万人近く入るんですが、実際に野球をする場合には、2万5000名ぐらいで、打ち止めにしてるんで、どうしても収容人数から言うとドジャースが、一番多いですね。でなおかつ集客ですね、観客動員数っていうのも、ドジャースが、もうぶっちぎりでナンバーワンです。平均入場者数がですね、なんと4万6000人です。
そうですね、はい、前回の話にもあったけど、はい、常にほぼ 満席、
ね、ほぼ満席ですね、はい、うん、で当然あのチケット自体は年間席も含めて空いてる席はあったとしても、まあ、基本的には売れてるっていう考え方ですね、うん、であとですね、やっぱりその球場が古いイコール、新しいのを建てなきゃいけないっていう、もしくはもっとこう最新式のスタジアムを建てたいっていう希望が、球団のオーナーにもありますし、当然ファンの間でもあるんですけれども、ドジャースの場合はですね、うん、やっぱりあのドジャ今の現状のドジャーススタジアムを変えてほしくないっていう意見が多くてですね、
残したいと、
残したいと。ですから最終的には、うん、今の新しいオーナーになって、もう10年以上経つんですけども、新しいオーナーが試みたのはとにかく外見を変えずに、中をですねアップグレードしていくっていう、
うん、
ですから10年、この10年で、約そうですね、800億円ぐらいをかけて球場の大改装アップグレードしてます。ですからそのあたりがやっぱり90年代の野茂投手がいた頃の、野茂さんがいた頃のドジャース観戦された方と今、球場に来られてドジャース観戦される方、外から見ると全く気づかないんですけど、中に入ると、全然、アップグレードされてると、
うん、
でその中でやっぱりですね、そのいろんなこう、ブルックリン、まあ、ドジャース自体はもともとブルックリンドジャースとしてもう100年前、創業100年にもなるんですけれども、でロサンゼルスに移ってきたのは1958年です。ブルックリンからロサンゼルスに移ってきまして、それで、ドジャースタジアムを建設して、ですからちょうどその建設中はですね、皆さんもご存知だと思いますけども、 USC のフットボールで今使ってるロサンゼルスコロシアム、ちょうどダウンタウンにございますよね、はいはい、9万人収容の、うんうん、まあ、ロサンゼルスオリンピックの開会式、閉会式、それから陸上競技をやったといえば、うん、皆さんもあの記憶にあると思うんですけども、そちらの9万人収容の、フットボール場でドジャースは試合をしてました。で、うん、そのあたりの、まあ、歴史ですね、ドジャースの歴史であったり、それから、いろんな、その、なんていうんですかね、あの、トロフィーであったりとか、まあ、要するに、
歴代の選手だったり、
そうですね、
ヒストリーがあるわけですね。
はい。うん、それをですね、なんと、短縮、まあ、通常は試合がない日も含めて、毎日スタジアムツアーっていうのをやってます。
うん。
で、午前中からやってまして、で、試合当日に実はプリゲームツアーっていうのがあるんですね。で、通常の、試合がない日ですとか、午前中のスタジアムツアーっていうのは、だいたい1時間15分ぐらいたっぷりこう球場の中を見せてくれるんですね、
うんうんうん、
ガイドさんがついて、でこれは
見学ができるってことです
ね。見学できる、有料です、はい、だいたい35ドルから40ドルぐらいですね、で、うんうん、今日本語 の、 あのガイドさんがついて日本語で説明をしてくれるツアーもあります。
あ、
でこちらの、スタジアムツアーっていうのは、まあ、ドジャースの公式、サイトから入ってツアーっていう項目がチケットであったりツアーであったりパーキングであったりっていういろんな項目がありますので、そこでツアーっていうのを選んでいただくとその内容であったりオンラインで申し込むことができます。でその中でもプリゲームツアーっていうのが、だいたいその試合開始時間から、3時間半前から、やってるんですよ。まあだいたい7時10分、ナイターであれば、3時半からそのスタジアムツアーっていうのをやってまして、こちらの方はちょっと高いんです、だいたい45ドルから55ドルぐらいします。で、うん、こちらのツアーは、要はまだ誰も入ってない、一般の方は2時間前しか入れないんで、それを3時間半前から入れて、
うん、
でそこからこうツアーをやるわけなんですけども、こちらの方はやっぱりどうしてもグラウンドに降りたりとか、それから当然ロッカールーム行ったりとかプレスルーム行ったりとか、もう実際にこう選手もいますし、プレスも人がいるんで、どうしてもその一般の、スタジアムツアーをちょっとこう短縮したような感じなんですけども、45分間のツアーです。ただ、うんうん、ちょうどですね、そのスタジアムプリゲームツアーが始まる3時間半ぐらい前っていうのが、ドジャースの選手がグラウンドに出て練習を 始める時間帯なんです。で、一般の、2時間前から入る人たちは、まあ、その時点ではもうドジャースの練習終わってるんで、相手チームがちょうどまだ練習やってる頃なんですけど
ね。なるほどね。ホームの時は、はい、じゃあドジャースが先に練習する時間があるってことですね。
そう、先にあのどのチームも、うん、あのホームの方から練習をするんですね。うんうんうん、ですから、普段見れない、まあ、選手がこう体操してたりとか、ワームアップしてたりとか、うん、キャッチボールしてたりとか、
うん、
ノックを受けたりとか、まあ、最後やっぱりバッティング練習ですね。ですから、まあ、もちろんツアーに参加しますんで、グラウンドでずっと見る、あのスタジアムの中で見るっていうよりも、先に、スタジアムツアーを行って、で最後にみんなレフトスタンド、に集合して、まあ、そこで、ね、あのバッティング練習も見れると。でもちろんホームランボールも飛んできますし、外野の選手がボールくれたりとか、ですからあのもうグローブ持って行ってボール飛んでくる、もういかにホームランがすごいかっていうのがもう肌で感じることができますね。で、あとやっぱりそのスタジアムツアー普段行けないようなところも見れるので。例えばあのクラブレベルっていうちょうど、ドジャースでは5階に当たるんですけども、まあ、そこにはプレス席があったりとか、あとスイートレベル、うん、要は企業向けの、うん、あの個室がありまして、
ビップ席ってこと
なんですかね、うん、大谷選手の、奥様なんかも、
うん、
ドジャースのホームゲームには球団が大谷選手専用のスイートを用意してくれてるんで、そこで、奥様が今まで何試合か観戦されてるんですけども、実は板倉さん先日ですね、
はい、
先週の金曜日かな、うん、ですから、
メッツの試合、
4月の19日のメッツの試合、
はいはい、
でうちグループがあって日本からのお客様が、まあ、十数名来られててプリゲームツアー参加したんですよ、
はい、
それでちょうどプリゲームツアーに参加をして、まあ、ここがそのクラブレベルで、VIP のスイートルームなんかがあるところですよって、実は大谷選手の奥様も開幕戦の時にお見えになってこちらで観戦されてたんですよっていう話をしてる時に、
うん、
私はもうさっとあの通り過ぎたんで分からなかったんですけども、お客さんの一人が、お客様の一人がデコピンだっていう、うん、
要
はワンちゃんを奥様が連れて、
ね、
あのクラブレベルをこう入ってこられたとこだったんですよ、ですからもう完全にこうパッとこうあの鉢合ったんですけども、まあ、その声をかけるとか写真を撮るとかっていう、雰囲気でもなかったですし、もうサーッと通り過ぎるような感じで、
まあ、まあでも見れただけでもラッキーでしたね。
もうすごい、もうそれが一番あの一番のあれで思い出とおっしゃってましたね。それで、あともう一つはあのドジャースタジアムっていうのは、
はい、
エレベーターが 2基あるんですね。
うん、
でエレベーター一番最上階が9階のトップデッキなんですけども、うん、ちょうど大きなチームストアがあるところですね。
はい、
でこのトップデッキの下の8階っていうのが職員専用のフロアなんです。
ああそうなんだ。
でここが実はちょうど選手が自分の車で、球場に来まして、で託児所とかもあるんですよ。
なるほど。
選手の奥さんが休憩したり子供さんが遊ぶ場所があったりとか、そこから8階から選手が入ってきて、
うん、
一般の人と同じエレベーターを使用されるんですよ。ですから例えばそのスタジアムツアーで午前中のスタジアムツアーに参加すると、
はいはい、
選手と鉢合ったっていうのはよくあるらしいです。
なるほど。
でもちろんそのガイドさんが選手と会う、可能性もありますけれども、まあ要はその写真を撮ったりとか声かけたりとかっていうのは、まあ、できたら遠慮してくださいみたいなことで、
うんうん、
案内はあるんですけれども、ですから、うん、もうとにかくその一般のエレベーターを同じところから入って、でそれでこう、うん、ちょうど5階に降りて、で一般の人たちは5階で降りて、その後エスカレーターで2階3階2階って降りていくんですね。
うん、
で、VIP 席があるんですね。ちょうどネット裏とベンチ上あたりに、ダッグアウトクラブっていうんですけども、ここもぜひですね、まあ、最高の席で観戦された方にはおすすめなんですけども、要は、もともとドジャースタジアムにはなかった席、まあ、もともとファールグラウンドだったところに、ネット裏のところにですね、グラウンドの上に座席を作った
りとか。 なるほど。後から増設した
と、ね。後から増設したという。はいはいはいはい、でなおかつ、ベンチを、うん、今まであったベンチを前の方に持ってきて、ベンチ後ろにも4列。うん、ですから、ネット裏に8列、
うん。
ベンチの上に4列。
うん、
VIP 席があります。で、ここはちょうど、一番下の階に専用ラウンジがありまして、ダッグアウトクラブ。でそこで、まあ、要するに、食事もついてるんですね。まあ、バフェスタイルなんですけども、お肉であったり、野菜であったりとか、うん、もう本当に、かなり、内容は素晴らしいバフェが、食事がついてます。
お酒は？
お酒は別ですね。お酒は含まれてないんですけども、食事とソフトドリンク、それからデザートもすっごいいっぱい
あります。あー、なるほど。
スナックもあって。で、なおかつ、座席の方でも、ウェイトレスが、メニューが座席に置いてありますから、
うん、
ウェイトレスに頼んで、その食事も持ってきてくる。
う
ん、もう最高の席です。
これちなみに、ちょっと次の話になっちゃうかもしれないけど、はい、おいくらぐらいでそこに？
ですね、まあ、年間契約っていうか、まあ、リース契約、企業が多いんですけども、されてる席なんで、はいはい、一般に売られるっていうのはほぼないです。
なるほど。
たまに試合の前日、当日ぐらいに、公式サイトに、ポツンポツンと1席であったり、うん、2席であったり、
じゃあ一応席が出る、パブリックのウェブサイトで探せる。
そうですね、大体当日か前日です。
ま
あ、チェックしていただくと、一番下の段。
はいはい、
でも値段は、
はい、
値段はですね、大体、1200ドル、1400ドル、2000ドルとか、試合によって全然値段が違います。あと列によって値段が違います。
30万円ぐらい。
はい。うん、まあ、大体4列目ぐらいでも、まあ、2000ドル近くになったりとかはします、ね。
今のレートだと30万円ぐらいですかね。
そうですね、それぐらいになっちゃいますね。ただ、うん、その価値は十分にありますし、で本当にグラウンドで、特にネット裏はグラウンドで見てるような感じです。でネット裏の、3列目まで、8列のうちの3列目までは、ピッチャーとキャッチャーの距離よりも近いです。で、一番前に座ると、もうグラウンドで座って見てるような感じです。
じゃあもう、音とか、息遣いとか
も、
すごい聞こえますよね。
聞こえますね。キャッチャーのミットの音とか。
はいはいはい。
うん、まあ、ちょうど開幕戦で、ちょうどネット裏の最前列に座ったお客様な
ん
ですけども、
うん、
審判がいてちょっと見にくかったっていう。
あ
これもちょっとすごい、すごいあれですけど。
真後ろだったってこと
ね。そう、真後ろだったってことですね。その代わり、やっぱり、球のスピード感とか、いかに、打球の速さとかっていうのはもう肌で感じれたっていう。
ああ。
まあ、そういった楽しみ方もあるっていう。
なるほど。
はい。それと、あと、それ以外にも、ベースラインクラブっていう、ちょうど、ダッグアウト、ベンチから外側のファールポールまで、
うん、
ここにも昔ファールグラウンドだったところに座席を4列設けて、まあ、日本でいう、例えば東京ドームのエキサイトシートみたいな感じですね。
もう
グラウンド上にやっぱり座席を作ってるんですよ。でそこも、やっぱりそういうプレミアム席で、レストランレクサス、ベースラインクラブっていうのがあるんで、そこで食事とかもつきます。で、あともう一つ、意外と知られてないんですけども、ホームランシートっていうのがある。板倉さん、聞いたことあります？
わかんないです。
外野の1列目と2列目に、
うん、
まあ、テーブルがこうあって、椅子が一つずつあって、
うん、
そこもですね、食事、まあ、食事、例えばホットドッグとか、ピーナッツとか、ソフトドリンクが食事がついて、はいはい、なおかつ、その、まあ、一番ホームランが飛んできて、
来やすいところですね。
はい、もう本当もう芝生の香りをもう肌で感じながら試合を見るような。で、このチケットも、まだ、試合によっては公式サイトで買えます。
あ、そうなんだ、ね。
ただ料金はだいたい、そうですね、250ドルから300ドルぐらいすると思いますね。
まあでも、
まあ、全然、そこを好きな方多いですね。ですから、もう本当例えば日本からにしても、こちらの方、例えば3試合、4試合、見られる方はいろんなところで見るっていうのも楽しみですよね。
確かにね。
一番上で見る、 それから1階席のいいとこで見る、そういった VIP 席で見る、外野で見るっていう、いろんな見方で楽しめると思うんで、
確かにな。
で、今、球場自体が、バリアフリーっていうか、以前はですね、例えば一番上のトップデッキのチケットを持ってる人は、フィールドレベルまで1階まで降りれなかったんですよ。チケット
見せない。入れなかった。入れなかったってこと
ですね。そうなんですよ。うん、それが、この2年、3年の間に、まあ、ドジャースタジアムだけが、要は球場を、ボールパークを楽しんでもらおうということで、まあ、外野に、子供が遊ぶスペースがあったり、リザーブレベルの7階に子供が遊ぶスペースがあったり、それからショップを増やしたり、うん、あとモニュメント、銅像を作ったりとか、それからそのコンセッションの食事ができるところって、もういろんなこう、パークっていうかもう本当、多目的な野球だけじゃなくていろんな楽しみ方ができるようになってるんで、もう外野にも自由に行けるし、うん、1階にも降りれるし、うん、自由に球場内を、探索できるんですね。
なるほど。いや、僕も実はその雨の日の試合見てきたんですけど、はいはいはい、4月の何日だったかな。
パドレス戦。
2時間遅れた時ですよ。
あ、そうですよ。土曜日です。
だから、うんうん、その2時間の間にもう、はい、あっちこっちうろうろしましたもんね、やっぱり。
そうですね。ですから、やっぱりその、うん、球場自体をやっぱりせっかく行かれるんであれば楽しんでいただきたい、
うんうんうん。
やっぱそのためには早く行ってほしいですね、球場には。
はい、ということで、ちょっと今回も、ですね、収録時間が思ったより長くなりましたので、前半後半に分けたいと思います。前半がドジャースタジアムの歴史であったり、収容人数、プリゲームツアー等々 VIP 席とかね話ありましたけど、来週は、後半としてですね、もあの球場に持ち込めるバッグの話だったりとか、チケット購入の裏技的な話、あとシャトルバスの話とか、あとは、大谷選手の成績の話、そんな話をしていますので、また来週もアメスポ、第4回目かな、楽しみにしておいてください。それでは、
締めのコーナーです。質問。
はい。だからあれですね、最近買ったものシリーズをしようと思ったんだが、
うん、
まあ俺からいきますか、それを。
はいはい。
で、アマゾンのショッピング履歴を見てたんですけど、
うん、
なんかハンドクリームとか、スニーカーをきれいにするスポンジとか、なんかしょうもないものがあるんですけど、ちょっと前にカセットテーププレーヤーを買っていました。
懐かしいですな
っていうのでね、ちょっと話が広がればいいなと思うんですけど、カセットテーププレーヤーって持ってた、沙織ちゃん？
持ってましたよ、もちろん。
あ、そう、カセットテープ世代
ですです。
あ、そう、
終わりかけみたいなとこかな。
いや、もう僕が完全にね、ウォークマンの全盛期で、
あ、
まあ、中高、大学は行ってないけど、二十歳ぐらいとかまでカセットテープ聞いてた気にするんだけど、
うん、
まあもうないじゃん今は。
ないですね。
プレイヤーもないし、カセットテープも多分手元にないと思うんですけど、
うん、
まあ、もしかしたら実家に帰ったらあるかもしれないけど。
確かに。
いや、それでさ、インターンの子、ちょっと前に話したけど、21歳のインターンの子と喋ってて、最近カセットテーププレイヤー買ったんですよねとかつってて、まあ女の子なんだけど。
その子がです
か？その子が。
いい？
なんかすごいね、かっこいい女の子なんですよ。ほんで、カセットテープ聞いてるんですよねとかつって、かっこいいなつって、ちょっとそれに感化されちゃって、俺も買ってみたんですけど、ちょっと若返れるかなと思って、まあプラス、まあそう、やっぱりノスタルジックな懐かしさの方が全然上なんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱ聞いてみたいなと思って、一個だけ俺持っててカセットテープを、うんうん、それは自分たちのバンドが一番最初に出したデモテープ、うん、
おお、それは素敵じゃないですか。
そう、それをもう何年も聞いてなかったやつを聞けて、なんかすごい汗出てきたけど恥ずかしくて笑えると思いながら、でもめちゃくちゃ面白くて、
へえ、
カセットのスッっていう音と、
はいはいはいはいはい、
カチャッて最後に止める
音と、いいですね、
その音とかが懐かしくて、
それはなんか素敵ですよね。
なんか久しぶりにいい時間を過ごしましたよ。
カセットか、うわ。
でもウォークマンを持ってたってことじゃ、もしくは CD ラジカセみたいなやつか。
そうですね、私 MD のウォークマンでしたね。
ああ、そうだよね。
そうそうそう、うん、でも確かに今若い子たちがチェキ、うん、ジェンGとかもチェキ使うじゃないですか、あえて。
はい、写真ね。
そうそうそうそう、インスタントカメラカシャってそこで出てくるウィーンって、そういう意味ではもしかしたら、
そうなんですよ、
ないな。カセットブームはあるかな。
いやいや、カセットテープ専門店とか出てきてるらしいよ、また。
いい、マジっすか。
うん。
いや、だすごいな。
あとカセットテープ DJ とかね。
待って待って。結構じゃああれですね、巻き戻すのに時間かかって、
そうそう、難しいよね、うん、巻き戻すの場所がさ、
ウィーンってやってね、ってて、あ、まだウィーン、
行き過ぎたと思ってまた戻るとさ、また行き過ぎたってなってさ、もう全然わけわかんなくなっちゃう。
それも含めてあれかな。
それで DJ やるっつうのも面白いけどね。
すごいな、なるほどね。
うん、沙織ちゃんの買ったものは聞いた方がいい？聞かない方がいい？
あとは大丈夫です。カセットテープで締めましょう。特にないので。
あ、そうですか。
はい。
はい。
ということで、今回お届けしました本編とリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。podcast.086.com、podcast.086.com、または 1% の情熱物語で検索してみてください。
ちょっと今1個だけ質問思いついちゃったら、もう1個していい？
うん。
あの、カセットテープとかレコード版とかがさ戻ってきてるじゃん、
うん、
そうじゃないもので今からまた復活するんじゃないこれみたいなもの思いつく、なんか
なんだろうな、昔使ってたもので、昔使ってたもので、
風呂敷とか、
すごい江戸時代とか、
ね、ちょっと違うか。
なんだろうな、何があるかな、昔、全然思いつかないけど、竹馬とか。
あ、でも竹馬乗りてえな、でも。まあね、ふんどしとかね、いや、なんかふんどし売ってる人いたよな最近な、ふんどしの良さみたいなのもあるかもしれない。
ああ、そういうのはでもありそうですね、昔に戻ってみたいな。
はい、まあなんかね、あったらあの X でみんなコメントしてくれると嬉しいです。あ、ハッシュタグ 1% の情熱物語、物語はひらがなでお願いします。
はい、
ってことで、
はい、ということで、はい、今回も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週お会いしましょう。
じゃあね。